はい、アロンデスシネマ、今年はそう12月最終週で締めくくろうと思ってますね。本当は最終週ババルデシネマって言ってね、今年は小林彩さんと2人で喋っているはずだったんですけれども、彩さん風邪のためダウン。皆さん風邪は大丈夫ですか？なんかノロウイルスも巷で流行っちゃってるっていうので、もうそんなものにかかったら大変なので、みんな手洗ったりうがいしたりすごく大切にしてくださいね、ということで、一人で喋ります今月はですね、2013年の新春に続けてね、放映されるという作品をちょっと紹介していこうかなと思ってます。まずはね、1月19日より、新宿ピカデリーほかで、あとナンバースパークスシネマとかね、いろいろな、ね、全国で、放送されるというカラカラっていうね、2012年のモントリオール世界映画祭、世界に開かれた視点賞、観客賞をダブル受賞しているカラカラという、カタカナでねカラカラって書いた映画なんですけれどもね、これは ね沖縄の映画なの。それで沖縄を一人の外人って言ったら、まあ、あれなんですけれども、外国人がこう旅をしていて、その中で日本人のね女の人と出会い、それで、その二人は急激に仲良くなってしまい、それで同府に、なんていうのかな、お互いのこう内部を知っていくかとかね、そういうようなね、なんかほんわかしているんだけれども、割とずっしり心に何か重いものが残るような、そんなような映画でしたよ。なんかなんていうのかな、まあ、両方とも人生の折り返し地点ぐらいの世代の人たちなんですけれども、そこで迷っているね、大人たちの背中を押してくれるような映画だと書いてあります。なんていうのか、沖縄の海とかね、沖縄のあと、地元のちょっと人たちも多分たくさん、出ているんですけれども、その人たちの触れ合いとか、まあ、大学教授ピエールというそういう、外国人が、気候のね、気候ですよ、やっぱりみんな日本の文化に触れたいんだよね、きっと。気候の合宿のために沖縄を訪れていて、残り1週間気ままにね一人で島を旅するつもりだったんだけれども、そこで東京から移住してきた主婦の、純子というそういう女性と出会い、なんか恋しちゃうんですよ。本当にそれはあっという間の恋なんですけれども、それが、2人があっという間の恋が旅をしていくうちに何か大切なものに変わるまでっていうのがね、なかなか描かれていて、なんか面白いなと思いましたね。その純子の役には、工藤由紀さんが、扮していまして、でピエールの役にはカナダ人ですけれども、カナダのアカデミー賞といわれるジニー賞を2度にわたって受賞しているガブレール・アルカンというそういう名優が、だから2人のね演技を見るのもいいかななんて、本当に円熟した演技でね、とっても、2人の心の通い合い、そして通わないところみたいなのを、表してくれていますよ。なんかとにかく風景と、2人の心の、機微っていうのがね、まあだから大人同士ですから、すごく価値観がねぶつかり合ってね、なんか気まずいことにもなったりするんだけど、そこもあるかもあるかもみたいなね。カラカラっていう台なんですけれどもね、このカラカラっていうのは何かこう、その器、沖縄の焼き物の器を表しているみたいで、それがどういうふうに、この映画の中で登場するかは見てのお楽しみみたいですね。沖縄の風景が好きな人とかね、ロードムービー、まあ、いろんな土地に動いていくのでね、ロードムービー好きな人とかはもうぜひ、ご覧になったらどうでしょうか。これはカラカラは1月19日より新宿ピカデリーほかで、ロードショーをしています。それからね、そう、今月はだからなんとなくね、大人とかね、老いてなおっていうようなテーマで、映画を、見たような気がします。もう一本の方はですね、マリーゴールドホテルへようこそっていうそういう題の、映画です。これはイギリス、アメリカ、アラブ首長国連邦の、 合作です。2011年の作品ですけれども、これがね豪華キャストだったんですよ。これびっくりしちゃった。あのなんだっけ、ミリオ、ミリオネア、あなんだっけな、なんかそういう名前のインド映画ありましたね。その主役だった男の子がそのマリーゴールドホテルというね、あのね自分家を改造して作ったボロッとしたホテルのオーナーなんです。でお母さんにもうやめろやめろって言われながら、こう全国の人をね、世界の人をね、ここでおもてなしするんだっていう夢を描いて、あの夢を持ってそのホテルを建て直そうとしてるんですけれども、そこにイギリス人の観光客がマリーゴールドホテル、まあ、ネットだけで今見てやっぱり部屋予約するじゃないですか。でその、 あのネットだけで見てすごく綺麗ないいホテルみたいに書いてあったっていうか、立ち上がってたからこう訪れるんですけれども、訪れてみてブーッと膨れる、夫婦とか、それからあの夫婦でもあの旦那さんの方はまあいいじゃないかここって言うんだけど、奥さんもこんな汚いとこ早く帰りましょうみたいに言ってるような、まあ、あの あるあるあると思わせる、イギリス人たちがその、ね、インドの高級リゾートホテルに訪れるという、そういうこれもまたちょっとロードムービーなんですけど、この訪れたイギリス人男女7人が、あこれ昔さ男女7人こういう物語っていうのもあったけど、やっぱ男女7人が来るっていうとドラマになりやすいんでしょうかね。まあそれはさておいて、その男女7人がそのインドで、2週間から1ヶ月滞在しようとするのかな。その中で起こるこの7人の人生模様みたいなのが、みんなねだから、60、70以上の人たちなのかな。これがね名優ばっかりなんですよ。主人公、まあ、一応その7人全員主人公みたいなもんなんですけれども、7人の中で主人公のイブリンという女性を演じたのはね、タラタラタラタラタラタラ、イギリス人のジェームスボンドといえば、おなじみのねジュディ・デンチですよ。ジュディ・デンチ、その名優を中心にですね、あと私が結構大好きなマギー・スミスというね、こう背が高くてこうキリッとしたいかにもイギリスっぽい、ジュディ・デンチやマギー・スミスっていう名優の人とかも出てるんですね。この人は、まあ独立独歩で我が道を行くみたいな、あんまり人と干渉しないみたいな役で出てたんですけれども、この人もすごかったでしょ。まあ、あのマギー・スミスはシェイクスピアなんかの映画で見るともう凛としてすごいかっこいい女性ですけれども、それとか、さらにね、あとねハリー・ポッターシリーズ、これはマリー・スミスか、それからね、ラブ・アクチャリーという映画にも出てたビル・ナイなんていう人も出てたりするんですね。とにかく、男優、女優みんな名優ぞろいで、しかもおじいさんおばあさんなんで、なかなかこうなんていうのかな、ちょっと、副芸といいますか、表面だってこうジタバタしないんですけれども、こう腹で何か思ってるなっていうのをもう画面を通じて思わせてくれるのがなんだすごいなと思いながら見てました。それとあとそのマリーゴールドホテルっていう題からも分かるように色が綺麗でした。この映画なんかね、イギリスとねインドのね企てた観光フィルムなのかなと思わせるぐらいに美意識がすごい高かった。その映像のとにかく色が綺麗だった。そしてこのなんていうんですか、このパンフレットはねもう黄色で統一されてるんですけれども、この黄色の色がまた綺麗ですね。インドはやっぱり黄色なのかなと思ったりもします。あーそうそうそう、いろんなね面白い人が本当たくさん出てました。ビルナイってさっきも言いましたけれども、夫婦で来ていて、奥さんの方はもう嫌で、イギリス帰っちゃうっていうんだけど、ビル・ナイン演じるダグラスという男の方は最後までインドに残って、最後こうインドってほら人が多いから別れ別れになるのにこう情緒たっぷりにお別れというわけにいかず、そこに人がわわわわって入ってきちゃって、それで紛れて あっという間にお別れしちゃったみたいなような風景 にもなるんですけど、それを見て私昔々1950年ぐらいの映画なんですけど、天井桟敷の人々っていうので白黒の映画ですけど、パリもねその頃すごく人が多くて、カーニバルだってなるとガーって人が集まってきて、そこで主人公のバチストとなんか女の人が別れ別れになるのに、人がこうガーって で入ってきて、情緒たっぷりの別れはできず、あっという間に人並みに消されて別れてしまったみたいな、そういうシーンも思い出したりして、なんかとにかく人と色と、それから、大人の、復芸にあふれた映画だったなと思うので、皆さんもしこの映画も、気になったら見に行ってみてくださいまし、これも、新春2013年2月1日より全国ロードショーするみたいです。2月1日より東宝シネマズシャンテ、あ、これは、近いですね、日比谷の東宝映画村、そことか、あと文化村シネマ、これは渋谷ですね、そこで、ロードショーしております。マリーゴールドホテルで会いましょうも面白かったですよ。さあどうだったでしょうか。2曲目に行こうかなと思います。そうね、もうすぐクリスマスですよ、カウントダウンクリスマスというわけで、2曲目はビング・クロスビーのヒット曲、1935年のリリース、クリスマスソングとしてもおなじみです、サイレントナイト。クリスマスプレゼントは用意してますか？あのね、私ね、今年ね、本当11月7日に、CD が全国発売されてから、もう何ていう、東京にいることが少なくてですね、なんかろくにうちのことしてないというのに気づき、そして、はあ、クリスマスツリーは出しては見たものの、その下に置くべきプレゼントが何もないと思って今非常に焦っておりますしかもなんと24日にはですね、小伝馬町の花月という喫茶店、これとってもシックな喫茶店なんですけどね、24日の月曜日、クリスマスイブ、ジャストクリスマスイブですよ、イブの、お昼間に子どもたちへのプレゼントとして、幸せの王子、紙芝居仕掛けの音楽会幸せの王子というのを、上演すべく、今も、リハーサル中でございますね。というわけでプレゼントがないんですよ、なんか誰かくれないかなと思ってるぐらいで自分で用意しろよっていう話なんですけれども、まあちょっとじゃ その紙芝居仕掛けの音楽会っていうのは何なのかっていうのをちょっと今日お話しちゃおうかなと思います。紙芝居っていうのは、まあ、皆さんちょっとご存知の方ももちろんいらっしゃるでしょうけれども、絵を見せながら演じ手が語って進めさせる、そういう芝居的パフォーマンスに満ちた、絵本と言っていいのかな、主に子どもたちを対象にした、簡易な芸能であると、定義づけられてるんですね。芸能なんですね、やっぱりこれも、なんと紙芝居の歴史をひも解くとですね、明治時代以降存在した立ち絵、立つ絵と書く、それ立ち絵の紙芝居と、あと世界恐慌時代に立ち絵が廃れた後で誕生した平絵、これがね、今言われてみんなが見ているよく図書館なんかにもある、平絵というのは平たい絵ですけれども、平絵の紙芝居とに大きく分けられるんですって。で古来よりね、日本には絵解きといって絵を見せながら物語を語って聞かせる伝統があったんですって。源氏物語とか、それも女房が姫君たちに絵巻を見せながら物語る場面が源氏物語にも出てくるそうです。あと寺ではね、お坊さんが曼荼羅や寺の演技を絵解きで参拝者たちに語って聞かせてた。そうか、今ほら日本って漫画が結構文化で世界に輸出してるじゃないですか。まあだからそんなことで昔から日本人にはね、その絵で物語を説明するという文化があったってことですね。で時代が下り、江戸時代から明治や大正にかけて、小さな穴から箱の中の絵を覗く覗きからくり縁日の見せ物小屋で楽しまれたりしたんですって。絵だけではねすぐ飽きられるので、これに語りからくり節みたいなのをつけたものが江戸時代には人気を博していたそうですよ。でまた同じ時期にね、寄席や縁日でも楽しまれましたけれども、それでその絵に凝るようになってきて、写し絵とか手影の絵とか、なんか絵を見せながら語るっていう点で紙芝居の源流と言えると、言われています。そんなような紙芝居をね、今回南谷は音楽会仕立てにしちゃいました。つまり紙芝居をしながら歌っちゃうぞという、演奏もしちゃうぞっていうような、しかも、その紙芝居の題材は皆様のご存知の 幸せの王子なんですね。ちょっと寂しい悲しい話ですけれども、音楽仕立てになり、それからツバメを主人公にしてね、なんとも、ハートウォーミングなことになっているので、皆さんはもしよかったら小伝馬町にある花月さんへお出かけくださいませんでしょうか。花月は小伝馬町の 2丁目8番地にあります。電話番号は3666-5043、 3666-5043です。1時の回と4時の回があり、12月24日に上演しています。1900円でドリンク付きですよ。6歳以下の、子供は無料です。それなので、どしどし皆さんお出かけください。都在パフォーマンスプレゼンツ紙芝居仕掛けの音楽会、幸せの王子、副題がついてます。 A Love Story of Two Beautiful Souls。 この、音楽会はなんと来年も1月26日には南青山マンダラで、そして2月の3日には青梅のダイニングギャラリーマユクラで、そして3月にはちょっと世界へ旅立とうなんていう、そういう作品ですので、気になる方はどうぞ申し込んでみてください。南谷朝子のホームページでも拝見することができます。では、Radio City。